今週も始まりました。築土香木ノート、パーソナリティの上田瑞希がお送りいたします。よろしくお願いいたします。先日初めてですね、この築土香木ノート全部聞いてくださっているというリスナーの方にお会いいたしまして、すごくびっくりしました。ちょっと聞いていただいているというのが恥ずかしくもあり嬉しくもあるなというふうに思いました。いつも聞いてくださっている皆様、本当にありがとうございます。今はですね、5月に入ってから4週目になるわけですけれども、ハザードマップを読む連載というのをやっています。今日はですね、第3回目になります。第1回目の時にもお話ししたんですけれども、今治市のハザードマップというのはですね、地震だとか津波だとか、その災害ごとに別々にマップが作られています。今回このハザードマップを読む連載の中では、地震と津波の防災マップを見ているわけなんですけれども、地震の防災マップがですね、今治市を4つに分けているんですね。第1回連載では博多、上浦、大三島、関前を扱って、第2回では吉海、宮久保を扱いました。今回3回目はですね、今治、波方、大西地区に入っていきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今治市のハザードマップはですね、もうすでにお持ちの方もいらっしゃるとは思うんですが、そのポストなどに入っているもの以外に市役所でも受け取ることができますし、ホームページにアクセスしていただくと防災マップというのがそれぞれ載っています。今回私はですね、このホームページからいくつかの地図を開いて見ていきたいと思います。まずは地震のマップから見ていきましょう。地震防災マップはですね、震度分布、建物被害危険度、液状化危険度の3つのマップが載っている1枚の大きな地図になっているんですけれども、震度分布をまず見てみると、波方の一部と今治の一部、どちらも町が発展しているあたりに非常に近いんですけれども、ここが大きく揺れるというふうに予測がされています。それでですね、大きく揺れるところはもちろん建物の被害も大きくって、でも液状化はもっと広い範囲で起こるかもしれないんですね。特に今治地区の部分がかなり被害が出る確率が高い、可能性が高いというふうに予測されているので、もしこの辺りにお家だったり、会社、職場ですねがある方はぜひチェックしてみることをおすすめします。それでですね、地震が起こった後にはもちろん津波が起こることが予想されるわけなんですけれども、というわけで津波の防災マップも合わせて見ていきたいと思います。津波の方の防災マップには避難所も書かれています。実際の場所にこう避難所のマークがつけられていますので、こちらを見るとどこに行ったらいいかというのが分かるようなマップになっています。こちらの津波マップはですね、波方であるとか大西といった地区それぞれ発行されているので、それぞれのお住まいの地域だったり職場の地域だったり見たいところをチェックしてみてください。まずはじゃあ波方を詳しく見ていきたいと思いますが、波方の町はですね、その波方地区の東にも西にもあるわけなんですけど、例えば東の方の大浦のあたりや、郷のあたりなんかは結構波が高くなる部分がありますね。特に内堀のあたりがすごく高くなるみたいですね。そうするとこの辺りの避難所は避難所として指定されていても、津波の時に逃げる場所としてはあまり向いていませんということで、逃げてはいけない場所になっていたりするんですね。 じゃあどこに逃げたらいいのかと言いますと、北郷中学校のあたりまで行けば OK ですね。北郷中学校は一時避難場所なので、地震が起こってすぐに避難する場所としても、その後過ごしていくための避難所、住むための避難所としても両方使えるような地区になっています。それ以外にも、その行方の駅の方にもっと近づいていく方向で、公民館、行方公民館であったり、デイサービスセンター、公園武道館、樋口保育所、行方小学校、この辺りもその避難した後住める場所というふうな避難所という扱いになっています。ですね、他の行方地区で言うと、行方町、行方の、国立行方海上技術短期大学校はすぐに避難していい一時避難場所にもなっていますし、避難生活を送るための避難所としても OK です。行方保健センターも OK ですね。逆に欧米の老人福祉センターはすぐに避難する場所としては津波の時は使えませんので、こういったちょっとした違いがですね、すごく重要になりますので、皆さん確認するようにしてください。では続いて大西の方も見ていきたいと思いますが、大西地区のハザードマップ見るとですね、やっぱりこの辺りもすぐに避難してはいけない場所というのと、その避難していい場所というのが両方ありますので、すごく注意して考えていくのが大事になりそうです。例えばですね、大西中学校はすぐに避難する場所としてはダメということになっているんですね。その後避難生活を送る場所としては OK になっているんですけれども、同じく大西体育館であるとか大西小学校もダメということになっていますね。直後、地震の直後の逃げる場所としては適していないということです。どこまで逃げればいいのかということで言うと、例えば藤山健康文化公園は避難、その直後の避難が OK な一時避難場所として指定されているので、こういったところに避難していくのがすごく大事になってまいります。いつもですね、その家族で避難場所を考えておきましょうなどと言いますと、なんとなく中学校、小学校に逃げておけばいいのではないかというふうに考えられる方いらっしゃると思うんですけれども、実はですね、その南海トラフ、皆さんあまり経験したことのない規模の地震が起こって津波が来てしまった場合、その単純にどこかに逃げればいいというのが、安全な場所、安全でない場所というのがありますので、一度ぜひご家庭でご自分でハザードマップを確認していただけるようお願いいたします。それでですね、今回地震のハザードマップ3つの地区まとめてあって、行方大西と見てきましたので、次は今治なわけなんですけれども、今治地区というのはちょっと南北に長くなっているので、2枚にわたっています。行方の地図にちょっとだけ北の部分が載っててですね、それとは別に今治地区南部というのがあるので、2枚合わせて見ていきましょう。今治地区はですね、やっぱり建物なども多いので、すごくたくさんの避難所というのが設定されているわけなんですけれども、一方でですね、津波で浸水する可能性のある範囲というのもありますので、どこでもいいということではないんですね。避難所をチェックしてみると、例えば今治市役所、この辺りなんかは浸水するかどうかギリギリの瀬戸際ということになっているんですね。その細かく予想が出ているので、ぜひチェックをお願いいたします。言葉だとなかなかその細かいところを伝えるのがすごく難しいんですよね。 例えばじゃあどこまで行けば大丈夫ということになっているかと言いますと、今治小学校は一時避難場所、すぐに逃げる場所としても使えますし、その後生活する、避難所としても使えるというような指定になっています。他にもですね、たくさんあるわけなんですけれども、これ数が多いので、ぜひ自分のいつも使うエリアから行きやすい場所、ぜひチェックしてみてください。とはいえですね、ハザードマップだけ見ていてもつまらないという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、じゃあ私がどうしてこういったマップを楽しく見られているかというとですね、昔の地図と比べてみたりしているんですね。例えば、先ほど紹介した行方地区ですけれども、行方ってもともと歯型というふうに読んでいたというの、皆さんこれご存知なんですかね。私は初めて知って、博多地区と紛らわしいからっていう理由で行方に変更したという説があるというのを読んで、すごく面白いなというふうに思ったんですけれども、この地区のですね、古い地図を見てみたいなと思って検索をしてみました。この古い地図ですね、愛媛県立図書館に所蔵されているんですけれども、実は、ネット上で検索していただくと、デジタルアーカイブシステムというのが出てきまして、アデアックというところが、その古い地図なんかをネット上で画像として公開しているんですね。これをですね、例えば詳しく見てみると、野間郡の地図、地質記というのがありまして、例えば行方、大浦がもうすでにこの時期であったりですとか、この時期というのはですね、この地図、明治期もしくは半世紀、宇和島藩とかそういうのがあった頃ですね、の地図だというふうにされているんですけれども、この時の地名なんかを詳しく見ていくことができてすごく面白いので、ぜひ地図を開くときに歴史が好きな方などは一緒に古い地図を検索してみてみるのも
角度
お
広
すす
告
め
ノー
で
ト。
す。本日はハザードマップを読む連載第3回ということで、今治行方大西地区をお送りしてまいりました。連載ということでですね、聞き逃しがある、ぜひ前のものも聞いてみたいと思ってくださる方は、ネットで築土香木ノートと検索してみてください。全部ひらがなでも大丈夫です。こちら検索していただきますと、私の所属する研究室のホームページの中にですね、このラジオのページがあります。ぜひそこからチェックをお願いいたします。それではまた来週お会いいたしましょう。